エイドネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、9月になりましたね。午前中はですね、草取りっていうのがあります
ね。うちも昨日ありました。
ありましたか。で、草取り作業があり、で子供たちはね、真夏かというぐらいにも暑い中です ね、
暑いですもんね。今日はね、
今日はかなり暑くて、なんかこう2学期になったらこれも様々ですね。子供たち、もう学校待ちに待ってたっていう子もいれば、まだぼーっとね。
それからね、ちょっと前にもこのエドネットでもお伝えしたように、1日の日はね、
ドキドキしましたね。
ドキドキするしね、鎌倉市の図書館などはね、学校にも行きたくなかったら図書館においでっていうメッセージを出したりだとか、やっぱり2学期の始まりって、
そうですね、
みんないろんな気持ちが交差しますよね。
やっぱりちょっとね、悲しいニュースがね、多い時期っていうふうにね、聞いてますので、
そうなんですよ。
最初からね、頭ごなしに行かないといけないっていうのを、こう、すごく圧力かけるんではなくて、応援するようなスタイルでね、親御さんたちはいてほしいですよね。
そうですね。でもほっとされた方が多いんじゃないか。
そうなんですよ。
私も含めてですけれど、
もう私としてはほっとしております、ね、給食も始まりましたからね。
そう、こんなに朝ってゆっくりだったんだって久しぶりに思い出しました、
本当ですよ ね。はい、そんな中、純子さんは最近、
はい、
9月になってからもまだまだこう気になる情報がどんどん入ってきたんじゃないですか。はい
は
い、
ですね、まあ皆さんもニュースなどでもご存知かなと思いますけれども、今日ですね、来年、昨日ですね、来年度の国公立大学の入試の、概要を発表したんですね、2016年度の、そうするとですね、まあこれもう今日も先ほども NHK のニュースでも特集されておりましたけれども、書類や面接などで選考するアドミッションオフィス AO 入試ですね、こちらを実施するのが前年度から4校増の75校、これ国立大学ですよ、
はい、
国公立。そして推薦入試は2校増の159校でともに過去最多となりました。でこの近くでも福岡女子大や宮崎大学が新たに AO 入試を実施するほか、東京大学が推薦入試を初めて導入します。
はい、はい、
それから京都大学も学部によって実施方法が異なる特色入試を始めるんですよね。だからこういうふうにもう今までのようにもうテストで、はい、とかいうような感じで、どちらかというと栄養入試って私立の大学が多いかなという感じだったんですけれども、はい、国公立も入れてきましたし、そして栄養入試で入った子たちは学校に入学するとついていけないっていう、こうやっぱりそういうやっぱり現実があったんですよね。やっぱりほらね、一芸で入った子たちでしたの で、だからそうならないようにするための栄養入試に国公立はしてきているなという感じはします。
まあこれは何かに特化してるスタイルで、こうそこをね重視した入試のスタイルと思うんですけど、はい、スポーツでもねちょっと言えること、かもしれないですね。
そうなんですよね。だから以前だったら例えば栄養で私立の大学なんかスポーツで栄養、
はい、
勉強はもうどうでもいいっていう感じだったんですけれども、はいはい、今やっぱり基本的な学力もあってこそのスポーツだ。
そうですね。やっぱり引退した後、例えばですよ、スポーツ選手になって引退した後もね、やっぱり働いていかないといけないわけですからね。
基礎的な学力もいります。はい、また学校の中で他の学生たちとついていけないとか、
コミュニケーションも大事ですからね。
ありますからね。はい、まあ、こういうことも今日発表されてました。
なるほど。
それからもう一つですね、福岡市、地元の福岡市でいきますと、夏休み2学期になりましたけれども、はい、来年度、はい、夏休み短縮などで学習時間が増えます。はい、こんなに長い夏休みは今年がもう最後だったんですよね。
記念すべき夏休みでしたね。
そうそうそう、私たちの子供なんかは は最初で最後の、はいはいはい、こんなに長い夏休みだったんですけれども、はい、来年度は新たに確保する年間8日分約30時限ですね。で、小学校は45分と計算して、中学校は1時間から50分と計算しての、あの学習時間のうち2学期に24から25時限を重点的に配分するそうです。30時限のうちにのもうほぼ8割9割を2学期の方にやっていくと、増やした分はですね。
なるほど。
夏休みが短くなったものでですね。
はい。
で、来年度から2学期が8月27日からにスタートになります。
ちょっと早まるんですね。
早まりますね。はい。そして土曜授業をその2学期中に2日間実施する一方、終業式は1日前倒しです。今までだったら24日などのところが20ですね、はい、でも23日が、祝日ですから今現在ですね、
はい
はいはい、ですので、まあ、前倒しちょっと終わりは少し短くなります。そして6日分の学習時間を現状より増やします。で、増加する学習時間の配分は、小学校では2学期に入って間もない時期、今ぐらいの時期に12時限ですね。12時間分を1学期の復習に充てるそうです。やっぱり今、いろいろ聞いていると、やっぱり1学期が新しい学年に上がって、そこでやっぱりもうついていけなくなった子たちとかもいますので、1学期の復習に充てて、冬休み前に2学期のまとめ学習を12時限が確保するということで、合わせて24時限になるんですね。
はい。
で、中学校は2学期に入って間もない時期に、1学期の復習と同じように15次元使います。そして各学校が 9月と11月に実施する定期考査、中間試験や期末テストの時にですね、5次元ずつ増やすというふうになるみたいですね。やっぱりこうやって
そうか、でもどうですかね、なんか短くなったからここを増やして、ここが増えたからここを削ってみたいなの、まあ、それは本当にあの駒を動かすような感じですけれどもね、はい、これには十分なね、やっぱり準備と、
そう、
内容と質と、
そうなんですよ。だから先生たちがちょっと SOS を上げているようです。
そうですよね。
やはり夏休みだからといって先生たち休みじゃないんですよね。
そうですよね。
研修があったり、またそれからの事務的なものがあったり、会議があったりとかいうふうになってるんですけど、それは変わらないらしいんですね。
量は変わらない。
そう。
でも厳しいですね。時間を削られるようなもので。
それで先生たちはここをもう少し、やっぱり子どもたちへの、その教える質は下げられませんからね、
はい、
そこを考えていかないといけないということは言っておりました。
そうですよね、はい、これは本当にあのバランスを見ながらやっていかないと、はいね、どこかに歪みが、ねはい、出るのもね、うん、気になるところですよね。
そうですね、はい
はい、では今日の一曲お送りしましょう。松任谷由実で飛行機雲。時刻は11時11分になりました。さて今日のテーマなんですけれども、
親御さんたちは今気になっているニュースとして、はい、もう犯人は捕まりましたけれども、大阪の寝屋川の事件でありましたね。中学1年生の男の子と女の子がそれぞれ残念な結果になってしまったと、はい、でそこでその子たちは夜間に子供だけです外出してましたよね。でそれに対して、まあ、インターネット上などではいろんな親御さんの責任を問ったりする声なんかも上がったりしてましたけれど、 その夜中っていうことは置いといて、夕方から夜にかけてとか、今のこのご時世だったら子供だけで外に出ることってあると思うんですよ。塾に行くもそうですし、それ
から、ね、ありますよ。本当昨日もね、私も3時4時ぐらいですかね、お友達のところまでは自分で行くって言って、
ですよね、
はい、
本当に。で今からどんどん日が暮れるのが早くなります、だから今だから5時ぐらいでも明るいんですけれども、例えば学童保育ルーム、うちの息子行ってますけれど、
6時前後
に帰ってきてる。そう、5時ぐらい、そう、5時に帰る子はまだ迎えじゃないんですよね。一人で帰ってくる。
そうでしたよね。
どうし親 の, その対策っていうことについてちょっと考えてみたいなと思うんですよ ね,
ですね、
うん、
なんかあんまりね、過保護になりすぎてもね、うん、そうそうそう、その子の将来がね、気になるようになりますし、ね、五感をね、自分で察するっていうんですか、うん、この道は危険だなとか、こんなに暗くなったらやめとこうとか、うんうん、そういう感覚もね、どこかでつけておかないといけないかな、
ね、そうなんですよね、うん、だから9月1日が防災の日でした、はいはい、これは関東大震災とかはい、があった日ですから、はい、地震や台風とかですね、はい、災害の日ですから、けどそういった日があることで家族で例えば備蓄するもの、水とか、そこでもう一度見直したり、また福岡は10年前に西方沖地震がありましたから、はい、油断して、私なんかも本当に油断してましたけれど、福岡地震がないと思ってましたから、でもそこで ね、たくさん本が倒れたりとか、はい、食器が割れたりしたので、そこから気をつけるようになって、まあ、防災の日に9月1日にいつも見直したり、はい、それから家族でみんなバラバラ、ね、お父さんもお母さんも子供たちも行き先はバラバラです。でも何かあった時はここに集まろうっていうところを確認し合ったり、うんうん、うちの場合公民館なんですけれども、うんうん、そういうことなんかを確認する日っていうことでもあると思うんですよね。じゃあ防犯に対してはどうなのかと。
そうですね。でそうなると今はその子供用の携帯電話を持たせたりとか、うん、ブザーを持たせたりとかしてます。ありますね。でもね、子供ってね、それはね、いざという時はもう全然無意味かなって一瞬思ってるんですよね。
それから優しい言葉をかけられたりだとか、なので本当に今うちの息子の場合も親の携帯電話は言える、それからいつも合言葉のようにちょっと離れるときショッピングセンターなんかに誰か声がかけてきたらすぐに店員さんにお母さんに電話をしてください、この電話番号ですって言いなさいよとは言ってはいるんですけれどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです ね私夏休みに阿蘇の、まあ、田舎に行ったんですけど、子供が駆け込む家という感じで、うん、
ありますよね、
なんかちょっと看板が入って、子供110番の家、ね、
はい、う
ん、が各、はい、お宅の壁とか、はいはいね、表札の下とかに貼ってあるところを見かけて、うんうん、あ、なるほど、ここら辺は店もないし、こう人もね歩いてないので、うんうん、こういうところにね駆け込むようになってるのかと思いながら見てたんですけど、うん、やっぱりご近所の協力がね減ってきてるので、そこをもう一回 ね、まあ、昭和の時代っていうんですかね、なんかこう成長を見守ってくださる方々が ねいらっしゃったらもっと安心なのかななんて思います ね
だからやっぱりまずは私たちからもやっていかないといけないし、夜例えば自分たちが夜遅く帰ってきてる時に中学生とかでも遅く塾に行っている感じでもなくていたりしたらどうしたととかいう感じで声がかけられるような、うんうん、そういう関係性っていうのは大事ですよね。
そうですね。やっぱり自分の子だけっていうのはね、うん、厳しい、もうやっぱ守れないと思うんですよね、やっぱ地域、そしてまたいろんなね学校関係の方も含めお友達もある程度情報交換とかね、はい、しておいた方がいいかもしれないですね。
そうなんですよね。なので本当に今から秋分の日を挟んで暗くなっていきます。
はい、はいはい、一気に
親御さんたちぜひこういう時知らない人から声かけられたりとか、声かけられないにしても、うん、いろんな今やはり危険なとことっていっぱいありますから、
そうですね、
どうするのかっていうことは確認し合うことって大事かなと。
本当に最近やっぱり子供さんが歩いてる姿が減ってきましたよね、うんうん、皆さんやっぱり車で送ったり ね時間を決めたりしてるんだろうななんて思ってますけど ね、
はい、だからそういった意味でも、はい、やっぱりエイドネット、私たちのこのエイドネットはその危険からちょっとこう遠ざけることができるというか、家にいながらですね、一流大学の先生たちによる指導も受けることができますので、うん、ちょっとこういうニュースなどを聞いて不安だな、心配だなっていう思われている親御さんなどいらっしゃいましたら、はい、ぜひエイドネットの方体験レッスンもできますので。
そうですね、うん、やはりちょっとこのエイドネットのこと、うんうん、まあ、仕組み、うん、システム、こういうのは入る入らない関係なく、うんうん、知っ っておくこと、
そうそう、しておいていただけるといいかなと思います、はい、それでそういった夜間の外出であるとか、また先日ちょっとともみさんからですね、嬉しいニュースをいただいたんですけれども、はい、そのエイドネットのことでですね、はい、なんか今ちょうど2学期ということで、転校生の方って結構いらっしゃってますよ ね、はい、うちの息子のクラスも2人入ってきたということで聞いておりました、はいはい、でやっぱり転校生の方っていうのは、うん、学校の教科書なんかも違ったり
しますからね。地域によってね、順番も違いますしね。
なんですよね。それで、ともみさんのところの子供さんは中学生だったんですよね。すいません。
そうです。中学生と小学生と両方だったんですけれども、川崎から、神奈川県から福岡、うん、その前には鹿児島から神奈川というふうに2回引っ越したんですけど、やっぱり進度が違うんですね、うんうんうん。同じ教科書使ってても、1学期までにここは終わってる。うんうん、でも、うちの子は終わってない。っていうところで、こうポコッとこう穴があるんです ね、特に社会なんかは地元のことを学ぶ学年っていうのも小学校の3年生か4年生かにありますので、今まで地元だったところが今度は地元じゃなくなって、うんうんうん、違うところだったのが地元になるわけ で、みんなが1学期に習ったことが自分は分かっていない、うんうん、この町はどんな町なんだろうとか、親がフォローしようにもできない部分ってすごくあるので、うんうんうん、そういった時にエイドネットを使って、
ね、地元の先生から、
勉強できたらすごく良かったなって当時は私知らなかったのでですね、すごく残念な思いを今したものですから、純子さんにメールさせていただいたんですけれども、
で学習の地元のその塾の先生などにしても、はい、もうそこの進度でやってますからね、
そうなんですよね、
子供たちにはね、
だからやってないところをフォローしてくださるとなるとやはり個別で、マンツーマンでやっていただけるというのが一番だと思いますので、はい、その点で先ほどのね、通学しなくてもいいっていうのはやっぱ時間にゆとりも出ますし、特に道がわからない、まだ慣れてないっていうところもありますので、もうね、転校してきたての方にはね、私本当に熱くおすすめしたいです
ね。
はい、失礼いたしました。
いい、ありがとうございます。
スピードも違いますから、ちょっと休んだだけでも随分不安になりますよね。
ですので、そういった方々が周りにいらっしゃる方などでも、ちょっとエイドネットであるみたいよというふうに教えていただけると嬉しいかなと思います。
はい。はい、時刻は11時19分です。では、今日の名言をお願いいたします。
はい。人生に失敗がないと人生を失敗する。斉藤茂太さん、斉藤もたさんですね。よく通称もたさん、精神科医作家の先生の言葉です。人生に失敗がないと人生を失敗する。もう
なんか深いですよね。ね、
本当に人生は試されごとって、今もう話題のオリンピックのロゴマークにしても。多分方順調に来たと思うんですよ。
でもね、私、よかったじゃないですか。早めにそういうのが、ね、まま行くとどうなっていたかですよね、彼が、彼の人生。
ね。ね、でずっと順調に、で応募条件にしても今まで賞を何度も取ったことある人がしかできなかったりと、
そうですよね、
やはり、まあね、そこの経緯もいろいろあるでしょうけれども、たくさん賞も今まで取ってて、なんかデザイン界にとっては私はもう正直も存じ上げませんでしたけど、すごい有名な方らしいですよね。で学生さんたちにとっては憧れの人のように、でやっぱり失敗もなくこう
来られたんでしょうね。でもまあ彼を通してやっぱ日本自体とか国自体も考えないといけないですよね、やっぱりそのネームブランドっていうんですか、ネームバリューみたいなのとか、その賞を取っているから、資格を持っているからっていうことでスルーしてしまったらいけないところっていっぱいありますよね。もっと才能がある方もいっぱいいらっしゃるし ね、
そして何か問題が起こった時のその対処方法っていうのも、やっぱり失敗を踏まえてこう来た人っていうのはね、きちんとできると思うんですけ ど、やっぱりそこのところもお上際が悪かったり ね、
やっぱりその辺は、まあ、慣れるとか慣れないとかいうことではないんですけど、経験値が ね、ちょっと失敗の経験が少なかったんでしょう ね、
以前もありましたけれども、そう全然話はもう違う、ケースは違いますけれども、旅行会社の担当の人がその旅行の手配がうまくいってなくて、ギリギリになって ね、行けなかったと、でそこもすみません、できてませんでしたって先に言っておけば、
ね、
でもきっとその人も失敗をしたことがない、怒られたことがないしかね、
いやこれ大きいですよ ね、だからそういうことをちゃんと、まあ、メディアもね、含めちゃんとそこら辺が大事っていうことを ぜひ 強くね、訴えてほしいですよね。そうなんですよね。その叩くとかばっかりではなくね。
そうそう。だから子どもたちにしてもやっぱりミスをしたりとか間違えたり、うん、恥ずかしい思いをするというのは嫌だと思うんですよね、うん、で夏休みの宿題にしてもできなかったとか、はい、してなかったとかなった時なんかにも、うん、
いやもうね本当にもう小学生になりましたし、うんうん、もう怒られてきなさいっていう感じで送ってます ね、
もうそれもすごく大事なことだし、はい、またそこで何を学ぶかっていうことも
そうなんですよ ね。でやっぱみんなの宿題を見てバッチリなところ自分がね、うん、もう手を抜いてるものが一個あったんですよ、うん、でももうそのままね、送り出したらやっぱりみんなねちゃんとね、作ってたっていうのが
ね、
ありますよね。ありますほら
で学ぶことが
ね、
うん、なのでやっぱりそういった失敗っていうか、うん、やっぱり若い時や小さい時にどんどんしていくとその恥ずかしさの山っていうものが減って割とこう
そうですね、やっぱり潔く一番大事なことができるかできないかが判断つくかもしれないですね。
でそしてただ開き直るだけじゃなくて次に進むということもすごく大事なので。ああ
そうです ね、ここからじゃないですか。
そうそう、失敗して逃げっぱなしもいけないと思うし、
うん、かなり痛手をね、うん、やっぱこう受けてらっしゃると思いますのでね。
そうなんですよね。
ここからですよね、
だからやっぱり本当に人生っていうのは試されごとってよく言いますけれども、はい、やっぱりその人にとってできるからこそその問題は出てくると、よく越えられない山はないとか、
よく聞きますね、
よくね、言いますよね、うん、なので、うん、そこを越えてみる、やってみて、もし何度も何度も山からずり落ちたとしても、うん、その山を越えられるからこそあるんだ。そこじゃあどういうふうにその山を登ろうとしたらいいかを考えていってごらんっていうこともやっていただきたい、言っていただきたいので、はい、なのでぜひ親御さんにやっていただきたいのが、以前も伝えましたけれども、はい、英検とか数検とか漢検とか、はいはい、ちょっとした検定とか、はい、これは不合格したからで何か問題があるわけでもないですから ね、そういうのもちょっとさせてみるのもいいかなと思います。
やはりチャレンジすること、はい、し続けることですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。